知っとこ高山、
知っとこ高山のコーナーです。今月は伊谷真紀がお送りします。今日のこの時間は高山消防署救急課長谷越正明さん、お話を伺ってまいります。谷越さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今日はマイナ救急実証事業についてお話をいただけるということですが、マイナ救急とは何でしょうか。
はい、マイナ救急とはマイナンバーカードと連携した救急業務を略してマイナ救急と呼んでいます。
はい、
この事業は令和4年度に遡りますが、総務省消防庁が全国で6消防本部30体の救急隊に対し実証事業を行ったことから始まります。
はい、
その後調査研究を重ね、令和6年度には全国の67消防本部の協力を得て660体の救急隊で実証事業が行われ、さらにシステム等の改修がなされ、令和7年度にはこの実証事業を全国に拡大し、令和8年度から本格運用されることになります。
マイナンバーカードと連携した救急業務のことをマイナ救急というふうに言うんですね。
はい、
令和4年度から全国で実証事業ですとか調査研究を重ねた結果、今年度全国に拡大されるということです。高山市では今後どのようになっていくんでしょうか。
はい、今年度の実証事業は全国に拡大して行うと申しましたが、
はい、
高山市の救急車も当然実証事業に参加します。現在高山市内には9台の救急車が動いていますが、
はい、
このすべての救急車が今年度からマイナンバーカードと連携した救急業務を開始します。具体的には早ければ今年秋ごろから読み込みタブレット端末を設置し運用開始となります。
マイナンバーカードと連携した救急業務、今年高山市でも始まるということです。はい、ところでマイナンバーカードと連携した救急業務というのは今一つピンとこないところがあるんですけれども、はい、具体的にどういった活動になっていきますか。
はい、通常病気や怪我をして救急車に乗っていただくと、現在の症状やかかりつけ医、名前や住所、治療中の病気や普段の血圧値など細かく聞いて、より早く治療してもらえる病院の選定や病院への正確な情報連絡を送り、治療開始時間の短縮に努めていますが、どうしても情報を聞き取るのに時間を要したり、意識障害のある方から情報収集には苦慮したり、また喋りにくい方から無理にお話を聞くなど課題もありました。今回のマイナンバーと連携した救急業務では、マイナンバーカードに入っている医療情報を即座に取得できることから、病院に向けた現場出発時間の短縮や正確な情報を病院に伝え、治療開始時間の短縮につなげます。また喋りにくい方から無理にお話を聞くというのも解消されます。
なるほど、いろいろなメリットが挙げられるということなんですね。
はい、
ところで私たち市民はそれまでに何をしておくということが必要でしょうか。
市民の方々にはもしもの時に備えてマイナンバーカードの取得をしていただくことが第一歩です。
はい、
そして健康保険証のマイナ利用登録申請も合わせてお願いします。具体的には3つの登録方法がありますので紹介します。
はい、
1つ目はマイナポータルのアプリをインストールしてから登録する方法、2つ目は病院の受付窓口で登録する方法、
はい、
3つ目はセブンイレブンのコンビニ端末で登録する方法があります。
はい、
詳しくは高山市役所市民課でもご説明させていただけます。最後に出かける際や救急車を呼んだ場合にはマイナ保険証を携帯していただくことが重要です。
はい、わかりました。まずはマイナンバーカードを持っていただくこと、そして健康保険証のマイナンバー利用登録申請をしておくということも重要です。
はい、
具体的には3つの登録方法をご紹介いただきました。 一つ目はマイナポータルのアプリをインストールしてから登録するという方法、二つ目は病院の受付窓口で登録する方法、そして三つ目はセブンイレブンのコンビニの端末で登録する方法があるということです。詳しくは高山市役所市民課でもご説明していただけるということです。これを機にぜひ持っておきたいものですね、
はい、お願いします。
ところで実際に救急車を呼ぶとどのような流れで進んでいくんでしょうか。
はい、まずは119番通報で指令員による火事か救急かを聞きます。そして救急の場合には事故の概要など聴取し、合わせてマイナ保険証の用意をお願いします、
はい、
持っていなくても特に問題はありません、
はい、
救急隊が到着してからは本人からの同意を得てマイナ保険証を受け取ります。同意を得て受け取ったマイナ保険証をタブレット端末で読み込み、専用のシステムから傷病者の医療情報を取得します、
うん、
取得した情報から適切な搬送先の医療機関を選定し、正確な情報を病院に連絡し早期治療につなげます。到着後は速やかに医師へ引き継ぐというような流れになります。搬送先病院でも引き続き患者さんの情報を共有できます、
うん、はい、簡単な流れご説明いただきましてありがとうございます。だんだんマイナンバー救急の流れが分かってきました、
はい、
その他お伝えしておきたいことというのはありますか。
はい、先ほど昨年660体の救急隊が実証事業を行ったとお話をしましたが、はいはい、参加した救急隊の声もお伝えしたいと思います、
はい、
一つ目は医療機関に情報を共有し早期に緊急手術を行うことができ一命を取り留めた。また外出先の事故でお薬手帳を所持していなかったが薬剤情報が分かった、あるいは高齢者夫婦のみで情報収集が困難だったがマイナ保険証から情報取得できた、
うん、
意識障害で家族も傷病者の情報を把握しておらずマイナ救急が活動に役立ったなどの救急活動に有効であった声が多数聞かれました。
はい、いざという時に役に立つアイテムになるということなんですね、
はい、
緊急で焦ってしまっている時に冷静に情報を伝えるというのは本当に難しいですが、
はい、
このマイナ救急があれば心強いですね。
はい、救急隊がマイナ保険証を活用し患者さんの正確な医療情報を早期に確認できればより早く搬送先の病院を選定でき連絡ができます。連絡を受けた病院も患者さんに合わせた治療の事前準備に取り掛かれます、
はい、
救急隊は必要な救命処置や観察も的確にでき患者さんに寄り添った救急活動ができます。もしもの時に備えてマイナ保険証の準備や出かける際にもマイナ保険証を携帯するようお願いします。
はい、一刻を争う状況でマイナ保険証が命を救うキーワードになるかもしれないということです。以前に命のバトンとしてその方の医療情報をご自宅の冷蔵庫に入れて救急隊が持ち出すシステムというのを聞いたことがありますけれども、まさにこの取り組みと同じだなというふうに思いました。
そうですね、
はい、また作成や登録をしていない人、非常時の備えということでぜひ検討してみてください。最後にマイナ救急実証事業に関してお問い合わせ先をお願いします。
はい、マイナ救急実証事業についてのお問い合わせは高山消防署救急課電話 32-9272 32-9272 へお問い合わせください。
はい、ありがとうございます。マイナ救急実証事業に関することは高山消防署救急課電話番号 0577-32-9272 0577-32-9272 へお問い合わせをお願いいたします。ということで今日のこの時間は高山消防署救急課長谷越正明さんお話しいただきました。谷越さんありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
以上知っとこ高山のコーナーでした。